マブルのビーサイドライブ。さあ2部でございますけれども、このだからさ、そのね、女子に無視されてたんじゃねえか疑惑、俺みたいなさ、うん、残酷なことってさ、中学生の時ってさ、うん、すげえあったよね。名前は出さないけれども、とある女の子で、うん、まあ可愛くなかったんですよ、ぶっちゃけ、うん、で平気であいつブスだみたいなことを言ってるしそう言ってたし、そのあいつが使った水道で水飲めねえみたいな、うん、こととかさ、うん、今の中学生もそれ言ってんのかななんかそんなさ残酷なこと平気で言ってたよなあと思ってさ、まあその子さ案の定欠席なんだけどねぐらいってさ、特にまだ1年生ぐらいと、さっきも言われてた小学校の延長だからさ、そういうなんつうのの平気だよね、なんか残酷なこと
まあまあそれが今となっては表面化してちょっと問題になってる世の中だったりするかもしれないですからね、
はいはいはい、
まあ、当たり前が多かったかもしれないですけど、それが正解かと言われたら、
いや正解ではないけども、うん、ただ残酷なことしてたよね、
あの傷つけるられる方のことに思いを馳せるほど大人じゃないから傷つけちゃうって言った
の、ね、いや平気でやってたよ、
うんうん、俺も傷つけられたし多分傷つけてるし、
ああ、うん、いやそれとそのなんつうの、うん、中学生なりにさ、なんつったよな、残酷ななんつったらいいの、下克上みたいなのもあってさ、うん、さっき言った俺が1年生の時に一番最初に引っ越し仲良くなったしんくんっていう子がキャプテンになったんですよ、うん、で、うんと、まあ、これ名前出すじゃあ A 君としましょうか、
うん、
でその A 君はなんかこうしんくんとも仲良かったりとかしててレギュラーだったわけですよ。それでまあなんつうの、野球部の中ではまあ、ブイブイ言わせてる系だったんですよ、
うん、
で俺なんか勝美もそうだったから、俺とか勝美とかはもう補欠だったわけですよ。俺、まあ、中学の時最高で背番号10までしかいけなかったから、最高学年になっても、うん、で当時1学年の部員の人数も多いから3年生になっても全員が部室に入れないわけですよ、狭くて。それで俺とか勝美とかはもう花からいや俺らはまあレギュラーでもねえし部室いいよっつって言って、うん、その部室の隣にある屋根がついてる陸上用のマットを置くとこスペースがあって、うん、そこを部室代わりにしてたわけなんですよ、うん、それで、でその A 君っていうのはバリバリレギュラーで、まあ、主軸を打ってたかな、なんかブイブイ言わせてて、後輩を顎で使ったりしてって、もう部室の中でもこう態度がでかい同級生だったわけですよ。まあ別にそのことに関しては俺ら何とも思ってなかったけど、ただある時に なんだっけな、なんかわかんねえけど、そのキャプテンだったしんくんとか副キャプテンだった子とかと対立するんだよね、その A 君が、
うん、
でそこでその A 君にはその後輩に対する当たりも強かったりしてるのを見てたから、味方になってくれる同級生がいなかったのよ、うん、そのしんくんたちと対立した時に、
うん、
そうするとその A 君は部室に居づらくなるわけですよ、うん、したらあれほどまでに自分部室の中でブイブイ言わせてて、なんなら結構なんつうのいい席に陣取っていたその A 君は居づらくなって俺たちのマットの方に来るようになったね、うん、でなんか結果もう俺部室いいかなこっちでみたいな感じになるみたいなとかもあってさ、なんかそれも思い出してさ、なんか なんかさ残酷だよね中学生一番中学生ぐらいが残酷かもなんか、うん、なんか高校生ってもうちょい大人じゃない、
うん、
だから
まあまあけどそうかもしれないですね。思いのほかびっくりする事件が起きるのも中学校だったりしますからね。
高校生になるとさいくら例えば女の子のね、うん、ことをブスだって思ってたとしようよ仮に、うん、だとしてもさそあいつが使った水道で水飲めるとか言わないじゃんもう高校生になると中学の時ってまだ言っちゃうじゃんない
や子供なんですよね、
うん、だこの3年間ってターニングポイントよね。
あと生きり方間違ってるんですよ、うん、黒歴史になる、うん、中学生って黒歴史だから金八先生みたいな作品が生まれるわけ。
そうかまあ中二病とか言われるしだから中学まではまだ子供まあ過渡期なんだろうね中学生っつうのはその小学生と高校生の過渡期みたいな、うん、いやまあそんなのありつつまあでもそうねあとなんか克実に言われて思い出したんですけどこれもまあこれは結構なんかああまあそういう意味で言うとドラマみたいなことなんだけど俺はショートの2番手で克実はレフトの2番手でって言ったんですけど、うん、ショートの1番手に愛嬌ってやつがいたのよ同級生で、うん、そいつも野球上手くてでセンスいいなと思っててでそいつとレギュラー争いして負けたことなんですよ何にもないしむしろ愛嬌とちょっと仲良かったりとかするし、うん、みたいな感じだったんですけどでこいつセンスいいな野球上手いしセンスいいな高校行ってもやんのかな野球なんて思ってたら、うん、これが愛嬌が高校に入って病気になって亡くなって死んでしまうのよ。 それである時病気だったと思うけど事故で死んじゃったやつもいるたんだけど愛嬌は確か病気だと思うんだけど
そうありますよねそういうことね、
うん、やっぱさ学年でみんながみんなそうじゃないかもしれないけど学年で一人ぐらいさやっぱ若くして命を落としちゃう人っているよね。
なんかって言いながら幸いにし自分の周りにいない気はするんですけど、
うん、
情報が入ってないだけなのかもしれないですけど
いや、
うん、
俺だって
あることでしょうねそれは。
中学の時同級生で高校入ってから2人ぐらい亡くなってて1人はもうこれはもうある意味事故落ちてたけど暴走族入ってて、う
ん、
事故みたいなので、で愛嬌が死んじゃってで連絡来てで俺も高校野球部高校で野球部入ってたけどその中学の時に友達が死んじゃったんですっていうことで部活休んだのか分かんないけど、うん、焼き場に行ったのよね、
うん、
焼き場かうつやの会場かなっつってでしかも高校入って比較的早い段階半年とかそれぐらいのレベルでその愛嬌死んじゃってでだから卒業して初めて中学の時の野球部と仲間と会ったのが愛嬌の葬式だったのよ、
う
ん、でそういう意味で言うとさまあ多感な時期だからさ、うん、まあショックでみんなワオモア泣くわけよ
いやしかも初めてそういう
そうそうそうそうそうそうそう
ね、多分ね、
うん、で克実曰く LINE で送ってきたところで言うと克実は俺はちょっと恥ずかしいから泣けないって思ってたんだけど、うん、隣で石川君がワンワン泣いてたからそれで泣いちゃったんだみたいな、
うん、それ強がりだと思いますよそれは
いや石川君が拳を握って泣いてたっつって言っててそれを見たらもう俺も泣けてきてっつって言って
そんなやりとりを LINE やってるんですよ本編入るの早すぎ
もう動作が始まってた俺と勝つみたかったいやそれで思い出したんだけど、
うん、
まあ、その斎場とかだから、
うん、
やっぱちょっと市街地から離れたところにあるじゃん、うん、でうーん俺らがある原山っていうところからは結構離れてたんだけど、うん、その葬式だかそのが終わった後になんかみんなやりきれなかったんだろうね5キロぐらい歩いて帰ったのみんな泣きながら
いいですね青春な感じがします、
ね、ただ克実曰く あでみんなで歩いて裏まで帰んなかったっけっつって送ったら歩いたねっつってきて、
やっぱバスに乗れる空気じゃなかったんでしょうね、
うん、愛嬌との思い出浸りながら歩いてたら歩いて帰ったよっつって、そしたら隣にいたみっちゃんが「勝美酒飲もう紅茶のお酒」って言ってきたで酒飲みながら帰った
紅茶という紅茶のお酒という名の紅茶ですよね。お茶だから
紅茶かな、紅茶、
紅茶をお酒としてじゃあ実際は、うん、お酒成分ないんだけど生きがってお酒って言ってるだけの話ですよね。
そうかな、う
ん
う
ん、まあ、気をつけてくださいね石川さん、これ今撮ってるんですかね。
いやいやいや、もうほら時効ですから、
時効とかそういうことじゃなくてなんか今ね俺掘り出されてやられる時代だった
いやもうだって過去は変えられないけどしょうがないよもし俺がこの先よ、もし議員とかになったとしても克実からさ、このケース刺っちゃったらもう終わりだからさ
あの過去どうこうじゃなくて当時も多分法律違反ならダメなんですよ。
いやいやいや時効ですよで俺がすげえ気になってるのはまあそういうことも思い出してなんかそんなこともあったなっていうのはあるんだけど、克実がしきりに名前を出してくるみっちゃんって誰だって分かんねえんだみっちゃんっていう頭のやつが誰だかが思い出せねえんだこれは誰なんだろうな、これリストの中にも名前ねえんだよな。いやそれで誰だろうな、くんのかなみっちゃん、しかもわかんねえな。いやまあまあそんな感じでいろいろ思い出しましたよ、うん、あとはねこれはまあだからまあ時代が違うわけですよ、うん、暴力とか横行してるわけですよ。
まあまあ多分ねあの、はい、その当時のね、はい、あの金八先生とかのテーマをそういうのでしょ、多分その時代は。
そのだから俺が
学級崩壊とかそういうのはできました。
ね、学級崩壊より一歩前のどちらかというとヤンキー寄りの感じなんだよ。そのだから何かの行事の時に校庭にバイクが来るみたいな、
都会だな都会と取るか田舎と取るかちょっとあれですけど、
で言ったらそのマットが置いてある屋根がついてるところに、うん、俺らが最上学年になって行く前まではバックネット裏でなんか古くなったさ教室の机みたいなのがいくつか置いてあって、うん、そこの下に荷物を置くみたいな、うん、1年生とか2年生の時は、うん、ところだったんだけど、もう先輩でそうですね、まあ今で言うと東京リベンジャーズですか。
またなんでそういうわざわざそういう、ね、まあ作品がね、あの漫画の方ね、
うん、まあ実写版東京リベンジャーズの人が来た
なんで寄せるの作品は罪ないです
でその先輩が練習終わりの俺らが、うん、まあ、グラウンド整備して、はい、グラセンして、うん、それでまずルールとして、はい、先輩全員が帰るまで帰っちゃダメ1年
まあザ・理不尽の世界っていうのがね、
はいはい、
当時は
で、あのほら向こうはさ部室いるからなんかさ部室の中で遊んだりとかしてるけどさ、うん、こっちさ屋根もねえとこだからさ、うん、雨降ったらもうさそのなん机の陰に隠れるしかないみたいな感じなんだけど、俺はもうそうねグランド整備も終わっちゃったけどやることねえからさ、うん、早く先輩帰んねえかなとか思ってるわけ。したらリベンジャー先輩が来るわけですよ、うん、ねえお前ら何やってんだっつって、うん、お前ら俺たちのこと早く帰りてえとか思ってんだろみたいな感じとから、うん、じゃあお前座れっつって、うん、正座とかさせられ
る。ただのめんどくさい。まあ当時はね横行してるもんでしょうから。
で、あなんとかっつって、お前そこ机に手つけっつって言って、うん、手つけて、金属バットでキツバチャー。ただの暴力。
事件。
障害ですね、障害事件です、うんうん、
被害届出せます。
出せる。バチカー。うわ、この人理由もないのに人を殴ったと思って。あとはまああれっすよね、たるんでるのなんだのっていう因縁は先輩からよくつけられますよね。
ありがちですよね。
うん、だから俺らが特 A 級で嫌だった罰があって、これはダービーっていう罰なんですけど、うん、田口先輩って人がだから1個上の首相だってキャプテンだったんですけど、田口先輩人格者なんですよ。だからあんまりこう理不尽なこと言わないんですけど、そのリベンジャー先輩がことあるごとに田口先輩ね、ちょっと1年たるんでねえかみたいな感じのことを言うわけですよ。そうすると田口先輩もそのリベンジャー先輩のことをあんまり無限にし続けてもみたいな感じになってくるわけじゃないですか。結構野球は上手かったです、リベンジャー先輩、
うん、
で言うとまあ実際もんで俺もたるんでたのかもしれないけど、
うん、
ちょっと前練習終わった後にちょっとお前今日残れよみたいな感じのことチラッと言われるわけですよ。んで日曜日とかなんですね大体、
うん、
それで残れよって言われてて、で、まあ、残って待ってるんですけど、全ての部活の練習が終わるのと、うん、先生が学校からいなくなるのを待つわけですよ、うん、目撃者が誰もいないような状況になるわけですよ。でまあ説教がまず始まり、で「あらこう」みたいな感じのこと言われて「じゃあお前ダービーだ」っつって言われて、で、まあ、ダービーっつうのは何かというと、当時1.5 リットルのペットボトルってあったんですよ。今でもありますか、
いわゆるスポーツドリンクがある、
スポーツドリンクで、うん、その中にだから我々の時代ですから筋トレの機械とかも部費で変えたりとかしないわけですよ。だからその 1.5 リットルのペットボトル1人2本持ってこいって言って、そこに砂を入れてトレーニングする
んです。水じゃないんだ。
そう、砂を入れてトレーニングしたりとかするわけです、はい、でペットボトル持ってこいって言われて、うん、で、まあ、両手にペットボトル持ちますよね。で、先輩がいいっていうまでペットボトルを持ったまま全力でグラウンドを走り続けるっていうのが、うん、ダービーっていうやつで、うん、10周とか15周とか全力で走る、うん
まあだから世が世じゃなくてももうすでに問題でしょ当時でも表面化したら、はい、SNS がある時代だったら確実に
今だったらもう俺が親に言ったら親が学校電話してる
SNS で人並み書いたら大炎上、
はいはい、だけど何だったんでしょうね、なんで誰も言わなかったでしょうね親に。なんなら親に言っても親もまあ部活ってそんなもんだろうと思ってたんですかね。
大会よりでね、多分変な話ね、こういう先輩になるものが徐々にが今あるんで、多分
はいはいはいはい
優しくなってって、多分
そうですね、うん、まあこの業界だってそうですもんね。
そう、うん、反面教師として先輩やってますから、ね、
ただそれで言ったらまあ顧問の先生がいるわけですよ、うん、監督はまあご多分にも漏れず体育の先生だったんですけど、うん、で生活指導もやってたのかな、
うん、
でそれこそ3年生の時かなんかに、俺と野球部のやつが休み時間に学校のベランダにいたんですよ、
うん、
でだべってただけなんですよ、
はい、
したら監督に、
うん、
放送で呼ばれたんだっけな、忘れちゃったけど、まあ、とにかくお前らちょっと来いっつって教官室呼ばれて、何かなと思ったら、お前ら窓からゴミ捨てたよっつって、いや捨ててないっす、いやお前ら喋ってる時にちょうどビニールが落ちてきてたっつって、いや知らないっす、僕らやってないっすっつって、うん、やってないってな、もうやってないっすって言って、まあいいわっつって言って、一人ずつ バチコーンバチコーンバチコーンビンタ
笑ってはいけないの世界笑ってはいけないの生野さんの生野さんの下りですよ、それは
もはや俺なんで殴られたの今
それを見てみんなが笑いをこらえる
な理由は殴った理由は何
理不尽すぎる
何だったんでしょうねあの中学時代って
招集力に浄化してもらいます一旦
浄化してもらいましょうか。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。
おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
三浦と俺で一回り違うじゃないですか。三浦の頃はもうそういうのはなかった、まあ、正直多少あった。
うちの学校、うん、わかんないですけど、うん、小学校にいた時の中学校の情報は、うん、怖いよ怖いよっていうのは散々入ってましたけど、うん、リザハスに言うとそんなことは全くなく、うん、ただうちのその小学校の時に、うん、中学校の先生が体罰で、うん、問題になって優勝されたのは知ってた。実際に怪我しちゃったんでそれがニュースになっちゃって。
まあ一前違うからだいぶ、うん、なんていうの、世が浄化されていった、
うん、で姉ちゃんが4つ上なんですけど、うん、まあ見る限りそこまででもないだろうと思うんで多分、はい、まあていうかそもそも荒れてない地域だったんじゃないかなと思うから。噂にはありますもん、だって荒れてる学校っていうのは。
だとしたら、うん、荒中は真ん中ぐらいの、うん、もうあの中学やべえっていう情報はガンガン伝わってくる学校他があったから、
うん、うちは比較的新しめの建物だったんで、
はいはいはい、
建て直されたばっかりだったのもあるから、うん、なんか綺麗でしたよね、総じて。だから落書きとかもないし、
はいはいはいはい、
があの休み時間にバイクが入ってくることもないし、あ、
なるほどなるほど、うん、
ヤンキーって呼ばれるのも一人二人だけれども、今考えると全然可愛い、ただ単に茶髪にしてるだけとか。
え、変形とか履いてた？変形ってわかんない、うん、だから
あ、そもそもがブレザーなんですよ。
あ、ブレザーなんだね、うん、なるほどなるほど。
あれですよね、あのだボンタンみたいなことです、ね、
変形ズボン、うん、はいはい、まあ、俺は全然履いてなかったけど、うん、だからあの半分とは言わないけど3分の1ぐらい変形だったな、うん、でもだから渡りが広いやつ はなかなか履けないみたいな。
スケバンの時代じゃないですか多分石川さんの世代って。いかにミニになるかだから女の子とか、
はいはい、
こっちは
女の子は多分俺の時代も多分長女の子は悪い子あんまいなかったかも、
うん、セーラーですか。
それ言われると思い出せないよ。
普通学ランだったらセーラーなイメージですけどね。
それ言われると女の子の制服ほら多分俺女の子から無視されたから興味なかった、ね、
あれこれなんでしょうね、うん、
あでもねブレザーだった気がすんな、なんかうっすら、うん、うん、確かブレザーだったら気もすんだけどな。
で高校は進学校だったらそういうことは全くなかった。
高校は俺も進学校だから全然なくて、でもそうっすね、私服だったし、
うん、うちも私服だったんで、ね、はい、逆に制服にちょっと憧れを持ったまま大学生、
はいはいはいはい、
大学生になってからも制服ちょっと羨ましかったなと思うっていう。
ああ、中学の時はだから先輩からその変形ズボンがタイで伝わるみたいなとかあったりとか、あとその浦和の先の北浦ってとこがあるんですけど、駅があるんですけど、そこの駅前かなんかにその変形の学生服を専門に扱う店があったりとかして、裏ボタンとか買ってた。
なんすか裏ボタンって？
マジでわかんない。
わかんない。裏ボタンってなんですか？
学ランは着たことある？
いや、ないです、ブレザーなんで。
学ランのボタンって、うん、こうあんボタンあるじゃん、
はい、
でボタンをこう穴に入れて裏で金具で留めるっていうスタイルなんです
けど、だから第2ボタン外すみたいなくらい
とかはあるのは多分それなんですけど、ここの留め金を、うん、なんか見えないところのおしゃれみたいなので、うん、花札みたいな、
へ
え花札の金具みたいなやつで留めるっていうのはあって
埼玉って学ラン多いっすよね。
そうか、わかんない。今はもうね、ブレザーが主流かもしんないけど、
うち塾の先生や
った。ああ、そっかそっか、お前埼玉で、ね、
そうそうそうそう、
大学生だった
もんな。まあ学区が2つ3つだったんですけど、1つの学校は学ランでした。
え、お前ちょっと待って、お前ここにさ何中の生徒欲しいですか？いや言えないだろう
し、あのあんまり有数、多分学ランの中学校少ないから、
ちょっとここに打ってみどこの中学校、
今ここに打ちますよ。
ああ、でもあれはどうせ
これです。
ああ、でもここは比較的穏やかな方だと思う、学校としては。埼玉市内
のみんな穏やかです
よ、ね、いや今旧浦和市内でしょ、ここ、これ、
うん、
だから、
あ、うちがいたエリアは分かりやすく言うと、あのほら京浜東北線で西東で分かれるじゃないですか、
はいはいはい、
それで言うと西側だったんで最大の方だったから、
はいはいはい、あのね、ここが一番怖いってやつ、ここ立ち悪いってやるって
なるほどなるほど、
あの試合とかも結構怖い。
へえ。当時はね。
当時はね。うん、荒れてるっていう風に言われてたりとかしましたけどね。
へえ。これは本当に俺何を言ってもなんか本当に特定できちゃいそうだから、ちょっとここで
やめときます。やめといた方がいいと思いますよ。うん、
こればっかは。
まあでもあくまで全てが昔の話ですから。ね
自分の情報10年前ぐらいの近いんですよ、だから
。ああ、いや10年は一昔ですからもう
10年はもっと前か、一応15、うん、6年前だろうな。
でもやっぱそれで言うと、みんながみんなそうなのかな、やっぱ高校の時の方がすごい、
いや
中学の方がいいってやつもいるのかな。
中学って本当に昔からの仲間内じゃないですか、
うん、
けど高校って学科とかいわゆるなんか変な話、嫌な言い方ですけどテストで分けられるじゃないですか、
はいはいはい、
だから仲間意識じゃないですけれども話すレベルが一緒になるじゃないです
か。ああ、そうね、
うん、
だからよりあれなのかもしれないし、そうそう、あとそのなんていうの、高校はまあ俺は公立だったけど、やっぱその学区で浦和市内だけじゃないとこから来てるから、うん、まあ浦和市内でもその中学以外のとこから来てるから、世界が広がるっていうのは、うん、でそのまあ言うと話のレベルとかも同じぐらいの人たちがいるから、より濃い時間が過ごせるし、まあもっと言うとだからさっきの話じゃないけど、ちょっとやっぱ大人になりつつあるっていうところで、余計こうなんか思い出に残るのかもしれないけどね。
ここってどちらかったらね、争いがね、中学校をね、手伝いがキスしたなんでしょうけど、ここになると違う、ちょっとなんか分かるじゃないですか。
分かりますね、
うん、
いや、でも中学でもありましたよ。
まあ、たまにはいましたよ、それは。うちの中学でもありましたよ、それはたまに。本当にごく少数ですよ、そんな。
え、なんか、あの先輩、やったらしいよ、みたいな。
俺の先輩でもそんなことあったのっていうことがありますから、すげえすげえ大人ってすげえっていう時代はありましたよ。それ
でもそう言い出したら、俺だから中1ぐらいまでそういうことも本当分かってなかったもんな。
けど俺も中学校の先輩ですよ。
俺だから本当にその
教わったのは
広島から引っ越してきて、うん、その中1の2学期から浦和に引っ越したんだけど、浦和に引っ越すまで性的なことの意味があんまり分かってなかったもんね。
だ中1のだ中2の先輩から中1に教わるから知るんじゃないですか。
俺なんかだから浦和に引っ越して同級生から女のあそこって言われてて、うん、言われて、俺ずっとそれ女のあそこっていうのは今で言うと性的なことだっていうのは分かるよ、うん、性的な部分だって分かるけど、女のあそこってずっとおっぱいのことだと思ってた
のよ。俺それで言うと、うん、何言ってんだよその俗称あるじゃないですか、放送禁止用語、
まあ放送上不適切な言葉
ね、不適切な言葉で、
はい、4文字のね、
うん、それがそれだっていうふうなのとか知ったのは大バトルですよ、うん、俺も
いくつぐらいの時、
中2とかだと。
あでも俺もそんなもんかもしんない、
う
ん、
あとよくね使うお尻の穴の話とかも全然繋がってなかったし、
はいはいはい、
あと気持ちいい時になるかあの赤から始まる3本でもあるじゃない
ですか。悪名ですが、うん、悪名は別に放送上適してないわけじゃないですよ。
全部捨てて
る。石川ほんまブルンの B サイドユアライフ。